最近かっぱ橋に行ったんですよ。
ほう、台所用品が買えるとこ。
あ、そうそう、そうですね。かっぱ橋って東京の台東区にあるその浅草と上野の中間あたりにある、まあ、問屋街なんですけど。
そんなとこにあるの？
うん、
なんかもっと銀座とかに近い方だと思ってた。
あ、違うんですよ。
へえ。
そう、主に食器具とか、なんか包材、調理器具、食品サンプルとか。
へえ。
あとは、なんやろ、調理衣装みたいな道具を扱っている、まあ、問屋街なんですね。
うんうん。レストランとか料理屋さんが行くイメージ。
あ、そうそう。赤ちょうちんとかもいっぱい売ってて、内入れとかも多分してくれるのかな。
へえ。そう、個人で行っても買えるものあるの？
売ってるものは大体買えます、個人で。
はあ、ははあ。ロットが大きいみたいなこと？
いや、そんなこともなかったですよ。
あ、普通に単品で買えるんだ。
買えます、買えます。
へえ。
まあ、そもそもなんで行ったかって言ったら、うちの包丁が若干刃こぼれしてたんで、
はいはい、
研いでくれるお店あるかなと思って行ったんですね。
ありそう。
で、結果的にあって、研ぎ人さんっていうかっぱ橋のちょっと外れというかにある包丁研ぎとかを専門にやってはるんだと思うんですけど、包丁持ってたのかな。で、持ち込んで何日か預かってもらうのもあるし、まあ、当日時間と予約の関係とかが空いてたらそのまますぐ磨き上げてくれる、
うんうん、いいね
みたいな感じだったんですね。そうで、私家に包丁1本しかないんで、3日とか預かられてしまうと3日間食事を全部外食とかしなきゃいけなくなっちゃうんで、朝一持ち込んで研いでもらったって、すごくもう切れ味が良くなって最高ですという話でした。
いいっすね。いくらぐらいでできるの？
1300円ぐらいやったかな。
まあ、じゃあちょっとやっぱりいい包丁を持ってる人が研いでもらう感じ。
そうですか。めっちゃ安って思ったんですけど、砥石を買おうとすると1個2000円とか3000円とかするんですよね。で、砥石って仕上げ用の石とか最初にまあ荒削りする石とかあるんで、そういうの揃えて研ごうとすると一式揃えるのに何千円もかかるみたいなことになるんで、持ってって1300円ぐらいでパッて研いでもらえるんやったら全然安いなと思ったんですけどね。あ、そもそも研がないのかな、
砥石。なんかもっとさ、シャープナーみたいなやつ売ってるじゃん。そうだともうちょっと安いし、いや単純に2000円の包丁1300円出して研がないじゃんって思ったから。
あ、包丁ってそんなもんなんや。
100均でも売ってるでしょ、包丁って。
あー、そっか。まあ、そういうのは確かに研がないでしょうね。
うん、
そっか。まあ、確かに料理を毎日するってなったら、切れ味がいい包丁の方がみじん切りしやすかったりとか、トマト切りやすかったりするんで、
はいはい、
ちょっと今持ってる包丁の値段覚えてないですけど、いい包丁なんだと思います。
はい。
1000円2000円じゃ買えないので研ぎに行きましたという話でした。
はい
はい。それでは今週の
ワミキャス。
改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。豆豆キャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代のゆうとさきが、気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら、耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。友達と休日、さき何してんのみたいな話をしてて、
うん、
習い事始めたって言ってる人がいて。
へえ。何を？
速読を習ってるらしくて。
ほう。
速読って習うもんなんやっていうのがまずちょっと不思議やったんですけど。
まあでも速読の本とかあるもんね。
そう、一回何千円とかで行って、まあ、何してるんか結構詳しく教えてくれたんですけど、ちょっとあんま覚えてないんですけど。
興味がない。
か、最終的にどういう風に速読をするようになるかって言ったら、
うん、
文字が羅列されているものをパッてスキャンする感じでダーッと読んでいって、で、
うんうん、
細かい部分を読み込むみたいなものではなくて、文字を印象としてこう記憶していくみたいな読み方をするらしいんですね。まあ、その人が話してた内容を私が解釈したらって感じなんですけど、
うん、テスト勉強っぽい。
テスト勉強っぽいかな。ちょっとそれはそうかな。
なんかテストで思い出せないあの単語、あの教科書のあの辺に書いてあったみたいな、そういう時なかったですか？
あったあった。確かにそういうことかもしれない。
そういう感じかなと思って。
で、まあ、速読の対象になる本は何でも対象として、まあ、読んでみるみたいなんですけど、最初は小説とかをさーっと読めるようにみたいなこともしてるみたいで。
おー、小説から入るのか。なんかこの間ちゃんがすごい熱く語ってくれたお仕事本みたいな方が相性がいいのかなと思ったけど、
わかんない。法律系の本とか特定の分野に特化してる本とかを読むときは、情報をきちんと読み込むために読んでるというか、獲得するために読んでるとあんまり速読に向かなそうでした。
うん、
なんていうのかな、仕事のやり方とか、こう成功者の体験談とか、
うんうん、
話の流れをつかむような本だったら仕事本でもいいのかもしれない。
まああんま中身がない本だったってことか。
言い方
いや逆にさ、小説とかだとさ、なんかもうちょっと情緒とかさ、そういうなんていうのかな、別にあらすじを知りたいわけじゃなくてさ、表現としてどうみたいなのを感じたくて読んでたりする場合にはあまり適さないのかなと思って。
まあその日本語の巧みみたいなものを感じて楽しむ場合はそうでしょうね。うん、でも例えばさ、ほらミステリーとか、こう登場人物とか、まあ、心情がざっくり分かってたら、もう結末まで早く進みたいみたいな気持ちとかあったりとか、
うんうん、
トリックというかこの設定とかが面白い、
はいはい、
群像劇とかだったらざーっと読んで全然楽しいと思うんですよね。
なるほどね。
で私多分本読むの結構早いタイプで、
うんうん、
で小説とか文庫本とかやったら、まあ、読みやすいやつとかだと 2,3 時間とかで読むんですけど、
うんうん、
それって多分速読にちょっとだけ近いというか読み方をしてるのかなと思ってて、
うん、
昔読んだ本とか、私その小説で読んだのか漫画で読んだのか映像で見たのか、あんまり記憶が曖昧なもの結構あるんですよ。
うんうんうん、
何でインプットしててもその自分なりの解釈の映像みたいなもので断片的に記憶してるから、
あ、別にその時どこにいて誰と何してたとか関係なく、その内容で記憶、
まあそれは覚えてるかも。
ほうほう。
それから逆算して誰といた時に読んでたっていうインプットされたってことは映画じゃないなとか、あ、本やなみたいなことはあるんですけど、
うん、
そのインプットされる媒体というかが文字情報だったのか映像情報だったのか漫画というかイラストだったのか、
うん、
動画の情報だったのか何だったのかはあんまり覚えてないことが多い。
ああ、それはまあわかるかも。結構ぐちゃぐちゃというか、なんか内容だけ覚えてるみたいなあるかも。
そうそうそう、だからそういう読み方をする、小説で読んでてもざーっと情景を思い浮かべながら映像というか内容を追っていくみたいな読み方するとちょっと早く読めるし、読むのが結構時間かかる人はこの文字をだーっと読んでいって、なんていうのかな、情報を拾っていくみたいなことをしてるらしい。
いや単純に文字を読みながら情景を想像した方が時間かかるんじゃんと思ったんだけど、
なんていうのかな、その私もそうだけど、その文字を読んでるのと映像を想像するのは並行してるんです。文字として入ってきても私の目とかを通ったらもう映像としてインプットされちゃうわけ。
はあ、うん。
だからその内容を覚えてるとかじゃなくて、なんていうのか、映像として記憶されちゃってるわけ、小説の内容とかが。
ああ、それはなるほど。私の場合は多分なんかバーって読んで、
うん、
頭に入ってきてるけど、なんていうか、想像できてない時と、
うん、
読んでいて想像をしている時で、多分後者の方が時間がかかる。
うんうんうん、
だから多分速読みたいな読み方をすると、単語とかは印象に残っているし、多分思い出せるけど、情景で記憶できてるかっていうと、多分できてない。
なるほど。
感じがしている、個人的に。だから小説とか読む方が時間がかかるなって感じかな。
へー。
あとなんかすごい理解を求められることの方が時間がかかる気がする。
なるほどね。で、まあそういう速読を習っているというのを聞いて、でも今崎さんの感覚と私の感覚はだいぶ違ったように、習ってどうにかなるもんなんかな、感覚、感じ方ってとも思ったんですけどね。
はいはい、確かにね。ぜひどうなったか教えてほしいな、それ。
うん、マメマメキャストがあるとき。ちっちゃい頃の習い事、まあ、結構私いろいろしてて、英会話も水泳もお習字も柔道やってたこともあったし、
へえ。
とは何やろ、パソコン習いに行ってた頃もちっちゃい頃あったな。
へえ。
パソコン教室的な、あとはまあ塾系も結構いろいろ通わせてもらって、
うんうん、
さきさんはちっちゃい頃何どんな習い事してました？
ね、一番長くやってたのは多分ピアノじゃないかな。そして一番嫌いだった。
お、私もピアノ苦手でした
なんかもう自分は覚えてない、多分4歳とか5歳ぐらいの時にやりたいって言って習い始めたらしいんだけど、もう8歳の自分にはその記憶はないのに、なんかすごい、いやいやでもあんた自分でやりたいって言ったんだから行きなさいって言われて行かされていて、とても苦痛だった記憶があるな。
へえ。
小学校卒業ぐらいまでしてた。
長
っ。あとお習字と水泳
一緒ですね。
うん。でそれはどっちもなんかお兄ちゃんがやってたからみたいな感じだったな。私もやりたいって言って。
ああ、運動系は私テニスもやってたな。
あ、運動ね、してなかったな。あ、運動、いや水泳は運動だよ。
あ、そっかそっか陸上の運動系はじゃあなしって感じ
そうだね。サッカーやりたいって言ったけどダメって言われたな。なんでだったんだろう、あれ。
ダメだったのか、なるほどね私はちっちゃい頃バレエどうって言われて、幼稚園ぐらいの時に。
ダンスの方の？
はい、ダンスの方のダンス
へえ、
そうですね、舞う感じのやつで行ったんですけど、幼稚園の親友の女の子と2人で見学に行ったんですけど、
うんうん、
私はもうすごい長女で甘やかされていたので、
うん、
ママと離れられなかったんですよね。そのレッスンに行くってことはもちろんママとね離れて、こうなんかガラスの前みたいなところにペッて立たされてなんやかんやするわけなんですけど、うん、その見学ルームから出ないっていう感じで見学、うん、一緒に見学するという謎時間過ごして、ね、はい通うのをやめましたが
まあ泳げるようにはなったし、習ってないよりは字上手くなったし、
うん、
ピアノもまあなんか脳の発達には何か役に立ってたのかもしれないけどそう、でもなんか別にじゃあ今もやってるかっていうと全然やってないし、何なんだろうね。なんか小学校の時はさ、いろいろ習い事してたのにすごいプツってやめてしまうというか、もったいないよね。
うん、私あと絵を習わせてもらってたんで、
うんうん、
それはその絵描くの今も好きなんでよかったなって思いますね。
うんうん、確かに。
そういうそのちっちゃい頃にいっぱい習い事するのは自分の趣味の種を見つけるみたいなところもあるし、まあ、もしそこで才能が開花したらそっちに人生を振るみたいなこともあるから、いろんな習い事というか文化に触れさせるみたいなのがあるのかもしれないですね。
確かにね。なんかそれもなんかちょっと思ってたな、これ意味あんのかなって思ってた理由がさ、いやなんかピアノとかさ、絶対さピアニストになるレベルじゃないのに、で別に楽しいとも自分は思ってないのに、なんでやらなきゃいけないんだろうって感じだったからな。もっと純粋にただ楽しいからやるみたいな風にできてたらもっと良かったんだろうけど、
うん、
なんかどうしてもさ発表会みたいなのがあって、同じ年齢ぐらいの子で、
うんうん、
進んでる子はこの曲弾いてて、私はでもここの曲で、しかも同じ曲弾いてるもっと年下の子よりも下手くそみたいなさ、そういう
才能、
誰がどう見てもなんかそうそう序列みたいなさ、
うん、
感じがあって、で親もそれをすごい言ってくるし、
そうなんや。
それがすっごい嫌だったんだよね。いや別にさ、なんか今思えば好きな曲弾かせてくれりゃよかったじゃんっていう。
そうですね。
絶対そっちの方が楽しかったし、
うん、
自発的にさ、じゃあ次どの曲やろうかなみたいなになった方がさ、きっと前向きだけど、
うんうん、
もうハイバイエルやってとか、なんかもうさ決まっててさ、聞いたこともないクラシックの曲をさ、トレーニングみたいな感じで弾かされててさ、
あ
ー苦痛だったな。最近ね、うちの父親が、まあ、最近って言っても数年前からピアノを始めたの。
うん、
うちには私が弾いてたピアノがあるから、
うんうん、
習い始めて、まさに好きな曲をやることを目標に練習しましょうっていうレッスンなんだって。
おお、楽しそうですね、それは。
ねえ、いや、それでいいじゃんみたいな。子供向けもそれでいいじゃんと思って。
そうですね。ね、楽しく時間を過ごせることが一番、ね、
そうなの
ですよね。プロとか目指さない限りは。
そうそう。でもきっと先生たちもそういう風にさ、レッスン受けて来ちゃってるからさ、あんまりそうじゃない方法を知らなかったのかなとか、もう子供のピアノレッスンというこういうものであるみたいな感じだったのかなと今となって思うけど。
うんうん。
うん、
私も最初の方はヤマハで、そういう風なこうステップを踏んでいくみたいなピアノの習い方してたんですけど、途中からヤマハでお世話になった先生が辞めたのかな、で、あのご自宅でやられてるピアノ教室に切り替えたんで、
うんうん、
そしたらもう自由に好きな感じでピアノを弾かせてもらって、
うん、
家で練習してくる回数とかもなんかサイコロで決めたりしてたし爪切っていけへんかったらその先生に爪切ってもらったりしてい
いね、アットホームな感じで。
そうそう、で楽しくやってましたね。
うん、そういうのがいいな。
まあ、大人になってから自分がなんかするってなったら、やりたい気持ちがあるか、まあ、楽しく先生側が合わせてくれるみたいなことが多いから、いいのかなと思いますけどね。まあ、お金払っての自分やし、サービス受ける側であって強要されて嫌だったらやめればいいみたいな立場で習い事するっていうのはもちろんあると思うんですけど、
はいはい、
友達とかでこれ正しいのかわかんないですけど、プレゼンが上手くなりたいって言ってボイストレーニングに通ってる人がいるんですけど、
うん、
まあ別に成果を感じなかったらやめたらいいんやし
うんうん、
声が良くなって、あ、伝わってるなって感覚が仕事の中でも得られるんだったら楽しいやろ
う
し、
うんうん、そうね、
小学こうぐらいの頃の習い事では得られなかった気楽さというか気軽さというかがあっていい気がする。
確かに。あとなんかその小学生とかの時の方が、まあもちろん今もその速読とかボイストレーニングとかはそういう感じなのかもしれないけど、なんかそれやって何になるんだっけみたいなのがすごい大事だった気がして、
うん、
でもっとなんか その趣味自体をやることが楽しいみたいなさ、
うんうんうん、
ことをやってもいいわけじゃん本当は。
そうですね。
ただ体を動かすの楽しいからテニス習ってますとかさ、
うんうん、
で別にもちろんプロになりたいわけでもないし、次の大会に出て勝ちたいとかじゃなくてもいいわけじゃん。
楽しい暇つぶしやと思ったらいいのかもしれない。
そうそう、もうそういう風であってほしい最初から最後まで
そうですね。私たちがもし誰かに何かを習わせることがあったらそうしましょう
そうします。
はい、さきさんアメリカに行ってからなんかいろいろ習い事をしてませんでしたっけ。
習い事、なんかアクティビティみたいなのでビギナーコースみたいなのを取ったりしたのは、まあ、ゴルフと、
うん、
あ、ロープクライミングやったよ。
あ、
年始ぐらいに言ってたやつ行きました。お、めっちゃ楽しかったです。
いいね。
そう、もう紐を結べるようになったから、いつでも自分でジムに行ってペアの人がいれば登れる。
あ、へえ。
あとクレー射撃、
おお、
やった。これもなんかビギナークラスみたいなのがあって、こうみっちり教えてもらって、それも一回そのコース受ければもう次自分で来て打っていいよみたいな、そういう感じ。
クレー射撃ってどんなんでしたっけ。的みたいなのがぷよぷよ浮くやつ。
ぷよぷよ、そうそう、なんか素焼きの板みたいな丸い板が、うん、その自分でスイッチを押すんだけど、スイッチをしたらプシュって飛んでいくから、その転がったりとか飛んでるやつをライフルでバシュって、ライフルっていうのかな、三段銃ですって。ショットガンだ。ライフルはもっと強いやつ。
ほうほう。で、パーンといくわけですね。
そう。
当たるの？それ。初心者がやって。
結構当たるかな？
あ、そうなんや。まあ、サキさんが思わぬ才能を見せつけてる可能性もありますけどね。
いやいやいや、マジで才能はなかった。
あ、そうなんや。
でもその、クレー射撃場っていう、こう、広いところがあって、そこに、ゴルフの何番ホールみたいな感じで、こう、スイッチを押して、ここから打ってくださいみたいな、コーナーがいろんなところにあるわけ。
うん、へぇ。
でそれによって多分難易度も違うし、
うんうん、
あと上手い人は多分毎回当たるんだけど、私とかはなんか5回とか10回に1回当たったら、やった当たったみたいな、そういうレベル。
へえ。でも当たる経験できるんやったら楽しそう。なんか全然当たらへんやったら初心者で行ってもあんま楽しくないじゃないですか。だからボーリングで言う行って全部ガーターみたいなやったらもう帰ろかってなるから
そうだね。
うん、
でクレー射撃厳しかったのが、なんかやっぱすごい打つとさ、反動がバーンってあって、
うんうん、
で肩にこう当てて銃をね撃つんだけど、
うん、
反動がすごすぎて撃った瞬間、私はもう体がさ、アメリカの普通の大人より断然軽いからさ、後ろに吹っ飛ばされるわけ。
へえ。
でもうがっつり青技になったよ。
ああ、そうなんや。じゃあかなりハマらないと結構代償がでかいですね
なかなか。まあでもすごいいろんな人が来てた。家族とかでこう家に来てる人とかもいたし。
当たったら気持ちよさそうですしね、パーンって。
そうね、まあ、あとは茶道を習ってますねこっちで。
うんうん、茶道とかこそね、別にこう、まあ、その道で生きていくみたいなんじゃなくて、その場を楽しむみたいな趣味で楽しそう。
まあ、もちろんね、家元のお家の人でとか、
うん、
茶道の先生になりたい人とかは、
うんうん、
それで糧を得るためにお稽古してると思うんだけど、別に私は楽しくてやってるのでいいかなって感じ。
そっかそっか。私は今ピラティスだけ通ってますけど、
うん、
ピラティスはな、まあ、楽しいし伸びてる感覚あってすごくいいなって思うけど、
うん、
やっぱり家で寝てる方がいいですよね。
いや、そのやっぱりはよくわからんけど。
寝てたい家で本当は。
本当。へえ、うん。本当。
はい。もう家で寝てて同じ伸びとか凝りのやや解消を感じられるのであれば、もちろんその方がいいじゃないですか。
まあまあそれはそうかも、
うん、伸ばしてる時にうわ気持ちいいとか、こうポージングしてる時におおこれは楽しいみたいなことはないですね。
あ、ないんだ。
はい。
前できなかったこのポーズができるようになったとかそういうのは。
ああ、私は体結構柔らかいんで。
いいですね。
そう、柔らかいのにめっちゃ凝ってるっていう謎体してるんですけど。そうだからね、周り見てても周りより断然ポージング楽にできてる感じあるし。
羨ましいわ。私は体激硬なんで、日本にいてホットヨガとか通ってた時もなんか通えば通うほどできるポーズとか楽にできるポーズが増えていくのがそれはそれで楽しかったけどね。
まあ、通い始めよりはさらに柔らかくなったと思ってますけど、
うん、
し、まあもちろん私より全然柔らかい人もいるんですけど、
うん、
こう達成感を日々得られるほどは硬くないって感じなのかな。
はあ、なるほど。
まあ、なので、まあ、健康維持のためと思って行ける時間に極力入れて週、まあ、少なくとも2 多ければ4回ぐらいは通っています。
めっちゃ行ってる割に全然楽しくなさそうなんだよな。ストイック。
もうでも私はピラティス以上の運動強度のものはね、もう全然多分できないと思うんですよ。もうしんどいのは無理。
球技とかは
無理。
無理なんだ。
うん。のでまあそういう意味だとギリギリ楽しめるしんどさの運動なのかなとも思って、結構もう1年半は通ってるからな、同じペースで熱心な生徒をしてます。
すごいな、
うん、
いやちょっと習い事最近興味あるのは陶芸教室と、
うん、
セーリングと。
セーリング？セーリングって何？
セーリングってなんかサーフボードの上にこの三角の帆がついてて、それを操作して進んでいくっていうやつあるんですよ近くに。
その陶芸もアメリカでできるんですか？
うん、陶芸クラスがあるんだけどめっちゃ人気で、
へえ、
なんか6週間だったかな、ビギナーコースみたいなので形作ってろくろ回すのとか、なんか釉薬塗ってどんな風に変わるかみたいなのとか一通り学べるコースみたいなのがあるんだけど、
うん、
2ヶ月か3ヶ月に1回しかその予約窓口が開かなくて、その瞬間にめっちゃ売り切れてた。
へえ。
からまた待ってる。
あ、そうなんや。
そうそう、とマロと行きたいねって言ってるんですが、
うんうん、楽しそう。
めっちゃ人気。なんかその1回体験みたいなやつよりももうちょっとビギナーだけどある程度のとこまで行けるコースみたいなのがいろいろあって、
うんうん、
そういうのが楽しいなって感じですね。
ある程度形になってきたぐらいが一番楽しかったりしますしね、そういう習い事とか。
そうそう、うん、次のステップ自分でできるかなぐらいのところまで行けるから良い。
うんうんうん。
いやー、興味がいろいろありますわ。
はい、
そんな感じで新しいことまたできたらいいなと思っております。
はい、
今週のまめまめキャストはこの辺で、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけて Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。 Twitter のフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。